耳で立ち読み新刊ラジオ、
皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんはつくも神ってご存知ですか？まあ、妖怪とか神様とかいろんなね、扱いを受けるんですけど、日本の民間信仰の産物ですね。使ったというか、まあ、そうですね、作られてから、まあ、100年経った古い道具などに、まあ、神や霊魂などが宿って誕生する妖怪、もしくは神というふうに、まあ、いろんなところで伝承があるんですけれども、まあ、皆さんの家もね、つくも神になりそうな古い物品ってあるんじゃないでしょうか。僕の家の場合ですね、おじいちゃんが使っていたオシロスコープと、ばあちゃんが使っていた立ちバサミが、あと3、40年でつくも神になるんですけど、仮に彼らが、もしくは彼女らが、つくも神になったとして、会話が成立するのかなと今から心配をしております。オシロスコープですからね、知らない人も多いんじゃないですかね。まあ、ぜひググってみてください。で、まあ、妖怪というか神というか結構微妙な位置取りのつくも神なんですが、まあ、一般的な創作物ではなんか、いいやつとか、いたずらっ子とか、なんか、ひょうきんなやつなんていうふうに描かれますよね。今日はそんなつくも神が登場する物語をご紹介しようと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は角川書店より出ております畑中めぐみ著つくも神遊ぼうよという本です。まずは著者のご紹介ですが、著者は畑中めぐみさん、高知県生まれ名古屋育ち、名古屋造形芸術短期大学ビジュアルデザインコースイラスト科卒業、そして2001年にシャバケという作品で第13回日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞してデビューしました。その後、主様へ、猫のババ、おまけの子など著書多数です。で、今回紹介しているつくも神遊ぼうよという作品はですね、5年半ほど前に出版されたつくも神貸しますという作品に続くシリーズものになっています。ストーリーとしては、深川で古道具屋兼村領屋出雲屋を営む、お甲と聖司という夫婦がいまして、この出雲屋に住み着いているつくも神という妖怪たちが引き起こす騒動を描いた物語です。で、今古道具屋兼村領屋って言いましたけど、村領屋って皆さんあんま聞いたことないと思うんですよね。これは何でもですね、料金を取って衣服とか布団などの、まあ、道具、寝具、また鍋、釜などを貸し出す店のことなんだそうです。時代背景は江戸時代なんですが、江戸の人たちの住まいはほとんどが長屋だったので、まあ、狭い長屋暮らしにたくさんの所有物を置くスペースがなくて、また江戸は火事も多かったことから、まあ、火事から逃げ出す時に持っていくことが大変だったのと、まあ、どうせ焼き出されてしまうんだったら買うよりも借りた方がいいよねという、そういう需要がありまして、この村領屋、江戸の町にたくさんあったんだそうです。で、そんな村領屋兼古道具屋の出雲屋にいるつくも神たちは、まあ、いろんな道具なんですけども、まあ、おしゃべりをしたり遊んだり動き回ったりと、まあ、非常に賑やかで個性的、もうほんとファンタジー集あふれる世界観ですね。で、前回の作品、このつくも神貸しますの中ではですね、いたずら好きでおせっかいで退屈を持て余していたつくも神たちが、こう貸し出された先々で仕入れてくる噂話から、まあ、いろいろな出来事が展開していきましたが、で、今回のつくも神遊ぼうよでは、このお甲と聖司結婚をしまして、東野という子供がいます。で、お甲と聖司、つくも神の存在知ってるんですけど、よくつくも神たちが話をしているのを店の奥でいつもそっと聞いていました。で、そのことは誰にも言ってなかったんですね。そりゃあね、あそこの店の道具は全部つくも神で妖怪なんだよって言われたら、お客さん気味悪がって買いませんからね。しかしながら、この息子の東野と、幼馴染の一助と小百合、この子供たちはですね、子供の頃から、ちっちゃい頃からつくも神たちと慣れ親しんでいた。まあ、赤子の頃からの仲間で、赤子だった頃から3人はよく出雲屋の中でカゴに入れられて置かれていたので、まあ、その赤子たちのそばでつくも神たちは気軽に喋ってたので、まあ、3人にとってもつくも神は身近な存在だった。で、そんな出雲屋に一つ事件が起きます。出雲屋に今回新しくやってきたのはスゴロクの総録。スゴロクの総録、一体どんな人物だと思いますか？はい、総録が皆さんに話しかけてます。
ねえあんた、うん、そこで私を見てるあんたさ、ねえねえちょいと聞いておくれない？今すごく話がしたいんだよ。ありゃそっぽを向かないでおくれよ。私は本当に聞いてほしいことがあるんだってば。横を向かれたら寂しいじゃないか。それがさ、あんたも分かってるだろうけど、この世には恐ろしい生き物がいるんだよ。
ほんと怖いんだ。どうしたらいいんだか、私は頭を抱えてるのさ。聞いてくれるのかい？嬉しいね。じゃあ言うね。あいつらに聞かれてないだろうか。大丈夫かな。小声で言うよ。そいつらの名は小玉さ。子供ってやつはそりゃおっかないのさ。なんだって遠慮がないし、手加減もしない。まだ力加減ってもんができないから、姿を見れば涙が出るほどだ。怖いんだぞ。あたしゃこの間なんか放り投げ出されたんだ。世の中がぐるぐると回って、いよいよおだぶつかと思ったよ。ああ災難だった。え？なんだい？子供に投げられるなんて、私は誰だって聞いているのかい？ああ、まだ名乗っていなかったか。そうだね、こうして話を聞いてくれるんだもの。ちゃんと己を紹介しなきゃいけないね。私の名は総六って言うんだ。年は100と少しってところだね。うん、まだほんの若輩。可愛いもんだがよろしくな。はて、100も超えているのにどうして若輩なのかと聞いてくるのかい？ああ、人であったら棺桶の中に入ってるかもって年なのかしら。あのね、私は人じゃない。実は玩具だ。みんなで楽しく遊ぶ、あの S 五六なのさ。
という新顔が出雲屋に加わってくるわけなんですね。なんでも総六が言うにはですね、この人というかこの物はですね、ちょっと名のある絵師に描いてもらったものだったらしく、子供の遊び道具というよりは大人が絵を見て楽しむ、そういった玩具だったんだそうです。しかしながら総六は出雲屋にやってきてですね、遊び道具として子供の手から手へと渡ることになった。だから乱暴に扱われて、いつ破れるかヒヤヒヤしていると。だからこんな話が出てくるんですね。さて、出雲屋では本来つくも神は簡単に人間と話をしてはいけないことになっていたんですが、人間の赤子例の3人は日々成長して、つくも神を手に取って乱暴に扱うようになっていました。そうなったらつくも神としてはですね、やっぱり自分の身が危険にさらされてしまう、人と話をしてはいけないなどと言っていられない状態になっていって、ついというところで、ここからはラジオドラマでお楽しみください。赤子だった3人が成長していたずら盛りになってくると、つくも神たちはいつその手が自分たちに向けられるかヒヤヒヤしっぱなしでした。そしてついに子供たちは親が目を離した隙に海台を持ってきて、棚の上にある箱をつかんだのでした。その箱には月が描かれた掛け軸のつくよみが入っていました。
やめろ、何をする。
あっという間に板前放り出されたつくよみは、店に来て初めて人へ口を聞きました。人とは口を聞いてはいけないなどと言っていられない状況になってしまったからです。
やめてくれ、壊れる、かける、やめてください、よせ。
その声を聞きつけたお香と聖司は慌てて店の中へ。子供たちがつくも神を掴んでいるのにびっくり。その日以来、店から悲鳴が聞こえると飛んでいくようになりました。店のものがつくも神だとお客に知られては商売にならない。夫婦はまず踏み台を隠しました。しかし、子供たちはすぐそれを見つけると、またつくも神を取ろうとする。この繰り返しでした。仕方なく蔵を建て、つくも神たちはみんな鍵付きの蔵へ避難させました。
ふう、助かった。これでも子供たちに脅かされることはないな。ん？よえ！
子供は成長すると知恵がついてくるものです。当夜は出雲屋の帳場から蔵の鍵を取り出すことを覚えてしまいました。あやかしのことを世間に隠している聖司は困り果ててしまいました。そしてついに子供たちとつくも神たちを店に集めて、双方にこう言ったのです。
つくも神はこの場で言いたいことをこらえ話せ。意地でも口を聞かるというのなら、この後は放っておくぞ。子供たちはつくも神たちの話をよく聞くように。嫌だと言われたことをまたやったら、蔵の中へあやかしたちの代わりに放り込むぞ。
もっとあやかしたちと遊びたい。
飛ばしたりしたい。
私も。
ああ、もう我慢ならん。我らあやかしは子供の玩具ではない。放り投げられるのも叩かれるのも振り回されるのもごめんなのだ。
その通りよ。私たちに無茶なことをしないで、とにかくつくも神に手を出さないで。
でもちょっとだけ飛ばして遊んじゃダメ。
ダメ。我らはあやかしであるのに、この店のために銭を稼いでいるのだぞ。立派だ、偉いのだ。この相手までする気はない。
つまんないの。私つくも神とお友達になりたかったのに。
その日から出雲屋の店先につくも神たちがいても、子供たちは手を出してはいけないことになりました。それでも諦めきれない子供たちは、つくも神が店先へ出されるとうろうろするのをやめません。ある日、新しいつくも神が来たと聞いた三人はすぐに見に来ました。
新しいつくも神、どの箱に入ってるんだっけ。
その箱のはずだよ。その一つ右だって。
新しい子、スゴロクなのよね。喋るの？
スゴロクは自分のことソウロクっていう名前だって言ってたよ。
話したの？
小さな人形になって歩いてた。
ソウロクは他のあやかしと違って、私たちと話すの好きだといいな。遊んでくれるかしら。
店先に親も客もいないことを確認した3人は、その箱に手をかけました。
ああ、
箱の蓋が弾き飛ぶように開いて、中にあったスゴロクが板間に大きく広がりました。
あれ、なんか妙だね。このスゴロク、こんなに大きかったっけ。
こら、人の子、もうつくも神に触ってはならぬと言われただろうが。
そうだ、その通りだ。
私はね、つくも神なんだ。スゴロクのつくも神、ソウロクだ。私と各マスにいるつくも神たちがこのスゴロクにはいるんだ。
スゴロクとは楽しそうだ。ねえ、遊ぼうよ。
誰が遊ぶもんか。遊ぶだけじゃない、私はもう誰かに貸し出されることだって嫌だ。怖いことはもうたくさんだ。
その通りよ。
こっちは紙でできてるんだ。このままだと破れかねない。切り箱に入れて大事に蔵へしまっておくれ。もう私で遊ばないこと。いいね。
やだ。
こうしてつくも神が頼んでいるのに、どうしても遊びたいんだ。私が嫌がっても無理やり遊ぶって言うんだね。ならば遊ばせてやろうか。
本当？
やったー。
一旦つくも神のスゴロクで遊び始めたら、上がるまでやめることはできないよ。そしてマスを先へ進めていくには、スゴロクの中にいるつくも神たちと勝負して勝たなきゃダメなんだよ。
じゃあ我が勝ったら、ソウロクと仲間のつくも神たちはこれからずっと遊んでおくれ。
じゃあ勝負を始めよう。才の目が出たぞ。1だな。最初のマスにいるつくも神と勝負しな。勝たねば次の才を振れぬ。負け続けると降参するしかないぞ。相手は金太郎だ。勝てるかな。
ソウロク、自分のいるスゴロクなのに、一マス目が何の絵だったか覚えてないの？
何の絵って、もちろん相撲だ。
アホ、違うよ。
は？え？どうして羽付きなんだ？なんで変わったんだ？ちょっと待ってくれ。私はスゴロクに戻って金太郎を見てくる。あれ、なんでだ？
どうしたの？
に戻れない。自分のスゴロクの中に帰れない。
なんで？
どうした？
足がスゴロクから離れない。
つくも神、遊ぼうよ。
以上ドラマでした。トウヤとその幼馴染の一助小百合、そして新しく出雲屋にやってきたスゴロクの総録、まあ、スゴロクの中に閉じ込められてしまったんですが、まあ、この後3人の子供たちとつくも神、一体どうなってしまうんでしょうか。まあ、実はね、退屈だったつくも神たちなんですが、まあ、子供たちもこのつくも神と触れ合うことによって成長していく、そんな物語です。これ以外にもね、つくも神と子供たちの心躍る交流が描かれていますので、他のつくも神も見たいという人はですね、ぜひ読んでみてください。では書籍情報です。つくも神遊ぼうよ、畑中めぐみ著、角川書店より税込み1470円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました作品いかがだったでしょうか。今回の作品なんですけども、カバー裏がですねスゴロクになっているんだそうです。まあ、別にソウロクっていう名前がついてるわけじゃないんですけども、このスゴロクなのでね、まあ、カバー裏をね外してスゴロクとして遊んで100年経つとそれがつくも神になるんですかって書店さんに聞いたらですね、出版社さんに聞いたらですね、はいっていう感じだったのでなるんですよ。まあ、皆さんもぜひ身の回りにあるものを100年使ってつくも神にしてみてはいかがでしょうか。何を言ってるんだ俺は。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。